というわけで今週も始まりました世界一優しいラジオデストロイラジオということでデストロイズの徳松と
デスラ
ー、あーではねなるほど、僕には G しか聞こえなかったですけど、まあ、ね、
本当に本当に
本当に
そう、
やっぱりなんかいろいろあるんでしょうね、
気候もあるだろうね、気候も
気候そんななんか湿度とかの問題ですからね、
う
ん、
あともう台風がさ、
はいはいはい、
多いから台風じゃない、台風、ね、台風までももう量がさ、
あいや量ができてねえじゃん、思いっきりなんかもしそれが台風のせいで音が途切れちゃうんだったら思いっきり台風量ができてないですからね、
うん
うん、だからこれあれかもね、こう声張ったりするとちょっとこうなっちゃうんだよね、
このな
さっきまで普通でしたからね、なんか普通に会話してる分、
じゃあちょっと甘栗仕様でいくか、
甘栗仕様でて、まあまあまあというわけで、まあ、甘栗仕様という話が出たところでね、はい、まあちょっとそんな話題に行きたいなと思うんですが、
もう何何何
ちょいちょいですね、うん、何何ってこともないですけれど、うん、ちょいちょい甘栗さんね、
はいはいはい、
元リスナーの甘栗さんの名前をちょいちょい出していたところ、
うんうん、もう今やね、ま、偶像化されてるもんね、
偶像化されてね、
うん、
勝手になんか僕らの中でキャラクターが確立されてた甘栗さん、
うんうん、
これね嬉しい事実がありまして、
だろ、うん、何何、うん、
なんて言いました、だろ
だろ
だろってなんだ、うん、合図超おかしい
な、聞いてたんだろ、聞いてたんだろ、
そうです、そうです、
甘栗、
正解です、正解です、なんとですね、まあ、聞いてくれてたということで、ね、はい、
本当、
はい、今回なんとお便り、
うんうんうん、
久しぶりに来ておりますということで、
これさ、やっぱさ、はい、大事って言ったじゃん、だから俺さ、甘栗さんをずっと意識して、
はいはい、
あんまり規制発しないようにしてたじゃん、ずっと、
まあ、ちなみに甘栗さん
っていう、諦めずに、
はい、あま
りだから、
はいはいはい、
諦めちゃダメなんだ
よ、まあ、いやなんで、いや別に俺そこ諦めてほしくなかったよ、
俺諦めるっていう概念はやっぱりないよ、
いや諦める概念とかで、うん、僕は規制
聞いてたでしょ、
いや僕は
一回離れたと思うよ、
はいはい、
でも俺がずっと我慢して内緒話みたいに喋ってたから、
はいはいはいはい、
甘栗も聞いてくれてた、う
ん、マイナスだね、なんかデストロイラジオにとってマイナスだね、お前の行動も甘栗さんのなんかこの発言もね、うん、いや別に僕は規制発してくれてた方が、うん、なんとなく盛り上がっててよかったんですけど、甘栗さんもどう、甘栗さんもどういう意味でね、言っていたのかわからないですけれど、
うん、
まあ、僕はやっぱりこのね、まあ、こんな素人がやってるネットラジオですから、
ね、
1、2回聞いて、うん、ああ、こんな感じなんだっつって離れていく、これが当然の行動ですよ。
うんうんうんうん、
ですから、まあ、甘栗さんも当然ね、うんうん、このラジオはなんかそのたまに大声が出すからうるさいですなんていうね、うん、まあ苦情じみたメールが来てたわけですから、
うん、まあなんか徳松そのそういうあれ発言もちょっと毒されてるねお前東京に夢がないっていうか、
いやいやいやいや別に僕がなんか甘栗さんを信じきれてないみたいなね、
なんかさ、はいはいはい、お前小学校の頃さ、
はいはいはい、い
やなんかあの真っ黒に日焼けしてさ、
はいはいはい、
鉄棒でぶら下がってあの何、うん、体操選手のオリンピック夢みたいな頃思い出しろよ、いや
そんな過去ない
です、そんなこと思ってた、
そんな過去ないですし、何ですか、非常に現代だったら危ない状態にさらされてる小学生ですけど、
なんか
そんなあの炎天下の中あの真っ黒になるまで鉄棒にぶら下がってるって、なんか若干なんか体罰もなんか見え隠れする危ない状況です、
今からさ、はいはい、もう一回さお前なぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってねえでさ、
言ってねえで、はい、
お前顔にお前皇帝の泥塗ってこいよ、
はい、いやだから そんな過去ないですけど、なんかあなんかそういう感じをね忘れてると、ああなるほどね、もうお前のジーパンの膝の穴はね、
うんうん、
もうそれおしゃれで開けてんじゃねえかと、
だサウナ入ってさ、うん、汗みどろになってよ、
うんうん、
で校庭の土でお前土だらけにしてこいよ、
甘栗さんの話戻っていい、ちょっと
おっと
甘栗さんの話戻っていい、なんかその
汗ベタベタのまま、うん、お前校庭転がってこい一回
まあまあまあまあ
ゾウみたいになるぞ、
ゾウみたいな皮膚にね、
うんうん、
象の皮膚のなんか毛は針金ぐらい硬いらしいですけどね、
うん、
甘栗さんの話戻っていい、やっぱ、
うん
うん、象の毛の話になっちゃったから、
甘栗ってあの天津甘栗
いや認識してなかったの、なんか散々話してきたけど、
うーん あれなんか韓国の人が多いらしいね。
ああ、天津甘栗。あ、そうなんですか。
いるもん。あの、俺、草野球チームでさ、天津甘栗売ってる人で、韓国の人ですっごい優しい人なんだけど、デッドボールとかだと突然切れたりする。
いやいや、まあ。まあなんかそういう国民性とかありそうですけど、うん、いや別にデッドボール受けたら別に切れる人は切れますから、
うん、
別にそれ韓国とか関係ないと思いますけれど、
うん、
まあ普段いい人ならいいじゃないですか、
うん、
はい、だから甘栗さんのメール読んでいいですか、
はい、
あ、というわけで甘栗さん、うん、お待たせしました、うん、メールの方紹介したいと思います。件名がですね、はい、お久しぶりです。
お久しぶり、うん、
だからいっぱいなんかあれだ、噛み合わないね、なんか件名がお久しぶりだったのに、なんかその前にちょっとうっすらお久しぶりだなとか言ってたよね、なんか、
うん、
うん、まあ、いいですか、本文、
うん、はい、
いや、甘栗です。
はい、こんにちは。
ちょいちょい、うん、名前を出していただきありがとうございます。最近、うん、ジョンジが叫ばなくなりました。
とてもいい、偉かったな、
とてもいいことですね、うん、私以外にも喜んでる人はいると思いますよ、
うん、
ここ数回ぐらいは会話が聞きづらいですよね、なんとかならないでしょうか。うん、上田くんとのやり取りはこれ別の番組ですね、
うん、
聞き取りはとても聞きやすいのに、うん、徳丸くんじゃなかった徳増くんお願いしますということでね、まあ、僕も若干いじられ始めてますけれど、
うん、
PS オープニングソング私は嫌いだってうるさいんだもんバカ野郎の方が良かったということで、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、うん、というわけでね、うん、けばずでやはり叫ばずということで何なんだろう、
なんかさ、ちょっと若干ムカついてきた。
あ、なるほどなるほど。
いや、ムカついてきたっていうか、まあ、やっぱりさ、はい、甘栗さんもなんか若いのかな、うん、
いや、甘栗さん、いやけど若いかは分かんないですけど、とにかくなんか、うん、主婦の方がね、確か主婦の方だった気がするんですよ前。
おうお
う
お
う、そういう人がまさかデストロイラジオをね、
うん、
聞くっていうのがなんかすごく
で、センスはある人なんだろうけど、
はいはいはい、
なんかちょっと考えすぎて何
こう、いいじゃねえか、ありがたいけどね、まあまあ若干そのキャラをね、
う
ん、
前の、うん、そうそう意識しちゃってちょっとうざいね。
なるほど、若干その逆に番組に気使ってくれた感が、
うん、
なんか若干なんかジョンジュ君はなんか鼻についちゃったみたいなね、
うん、
贅沢になってきたな、なんかお前難しいな、なんかこの番組やっぱり、うん、
まあまあ、なんかやっぱ前回の俺のさ、うん、突然でかい声出すのが嫌だったよ、こうストレートでさすごい可愛らしくてさ、
あ、なるほど、そこ
なんか付き合いたいなぐらい思ったんだけど、
なるほど、
ちょっと考えすぎてちょっと頭をよく見せようとしてるのか分かんないけど
頭をよく見せようというか、まあ、うん、気を使ってちゃんとその前の流れをちょっと組んでメール送ってくれたわけです、
ね、うん、そう、必要ないんだよね、俺甘く、俺求めてないんだよな、
なんだんだ
よ、ね、もう一回欲しいね、めんど
くせえな、もう一回、もう一回ってなんだよ、なんでもう一回書き直して送ってこいみたいなこと言ってんのお前、
なんか本心じゃないよ、
め
ん
どく
せえな、俺今で気使ってるもんね、ちょっと、うん、
気使ってる、いいじゃねえかお前、ありがたいわ俺は、
必要ないんだけどな、あ、本当に、
いや必要ない、
うん、あ、まあ、俺らみたいなにさ、ちょっと気遣って面白くする必要はないんだよな。
いや、だからなんだよ。
本当
だ。なんだよ、考え、
う
ぅうぅじゃあ、うーとかやんなくていいよってことね。
ああ。
甘栗さん自体はね。
うん、うん。
いや、嬉しいじゃないですか。
トマトはどう感じるの？
いや、僕はもう本当に、うん、冗談抜きでありがたいですね。
うん。うん、まあ、それはありがたいわ、ありがたいわ。う
ん、いや、けど、ジョンジ君が言ってるね。うん、その逆にそのなんかその気使ってる感がっていうね、
うん、
のは分かりますけれど、まあ、僕もどっち
かと、まあだからダメだよね、俺も気使ってるからさ
そうそう、
だからそれ
僕は逆に
俺甘栗のことガンガン意識してさ今まで生きてきたから
だから逆になんかその、うん、全くテーマ関係ないですけれど、逆に甘栗さんのその気遣いっていうのは分かりますよね、すごい、なんか
そうだね、
うん、なんか逆にそこに僕も苦しんで生きてるタイプですよね、なんか、うん、
なんかだからそこをなんかまた新たな悩みを増やしてくれるんじゃないのかなっていうさなんかそういう期待反面、
うん、
ね、
うん、そうですね、
とかあった、
だからやっぱジョンジ君がね、その甘栗さんって言った回数が、
うんうん、
軽くなんかミケタ言ってるぐらいのね、 イメージで僕の中では ね、もうたんびたんび甘栗さん、甘栗さんってね、ちょいちょい出してくれてみたいな内容でしたけど、僕の中ではなんかその必ず毎週1回は言ってたぐらいだったんで、若干その甘栗さんと僕らの距離感がね、ちょっと分かんなくなってきちゃったみたいなところあって、甘栗さんもちょっと難しかった、
本当にさ、俺甘栗さんとセックスしたらめっちゃ気持ちいいだろうなと思った。
いやいや、何なんか言い出して、また甘栗さんいなくなっちゃうよ。なんか一回離れて戻ってきてくれましたけど、
なんかこう目の上の炭鉱部、
はい、
いうの、そういうさ人とさセックスして、したらさ、すげー気持ちよさそうだなと思ったんだよね。
なるほど。
そこ、なんか気づいたんだけど、なんかこうなるとちょっと気遣ってくれるから、普通に乳首とかも噛みちぎるぐらいの勢いで甘栗さん来ると思うんだけど、今の感じだと甘噛みで終わっちゃう感じっていうか、わかるかな？
わかんねえよ、ま。ほんで、なんかもう、やっぱりね、これ僕だいぶね、このスカイプのシステムわかってきましたけど、だいぶね、キーの高い音出した時にね、音が途切れるんだと思いますよ。
ああ、そうか、そうか。
だから、なんかその、なんか気持ちいいとか、多分そういう言い方してるのか分かんないですけど、そこのチーの部分が僕には聞こえないんですよね、なんか。
ビリビリビリってなるんだ。
ビリビリじゃなくて完全に途絶えるんです。プツって。プツって途絶えるんで、
だからもっと低い。じゃあこれ、
ああ、それいいんですよ。それ
聞こえるの大丈夫なの？
それ聞こえるんですけど、その北島康介みたいな、喋り方すると、その一番高い部分が切れるんですよね。
じゃあ、北島康介の会話はほぼ、
いや、別に北島康介もあれ、常にゴールした時のコメントみたいな会話じゃないですから、あの人、普段は普通に喋ってますから。
だから、辰吉とかもダメだね、
辰吉ってそう。辰吉って俺、ボソボソ喋ってるイメージあるけど、もう最近、もう最近、視点すら合ってない気がするけどね。
まだ世界チャンピオン目指してるっていう人だね。
すごいっすよね。いや、本当に。
これはすごいと思うよ、本当に。
画面見ただけで、なんか道譲っちゃいましたからね、この前、なんか分かんないですけど、怖すぎて。いやー、だからね、まあ、とにかくこの甘栗さんの、まあ、今回、まあ、いろいろ話しましたけれど、まあ、一番のポイントとしてはね、聞いてくれてたとね。
そうだね。
なんかそういうのがね、まあ、ちょっとこういう話すると、ジョンジ君は嫌いますけれど、いや、なんかやっぱこう、不思議な感じというかね、面白いなって思いますよね。やっぱりこんな顔もね、縁もゆかりもないね、野々村議員じゃないですけれど、縁もゆかりもない人がね、いまだに聞いてくれてるっていうのは、
野々村議員聞いてるの、デストロラジオ。
いやいや、違う違う。
お前の言い方だと。
違う違う違う。いやいや、なんか、縁もゆかりもない、なんか、西宮市民に選ばれてとか言ってたじゃないですか、会見。
ああ、そうだな。
縁もゆかりもないね、人たちが聞いてくれてるっちゅうのはね。
でも、野々村議員は入れたいね。デストロイヤーズに。
なるほど。けど、野々村議員ね、入れちゃったらもうボーカル取られちゃいますよ、もうあれ。
ああ、いいよ、あそこまで。
あそこまで。
まだ、ダメだな。徹底してないっていうか。
徹底してない。どういうこと
キャラが、だからあれ3時間ぐらいのさ、会見で、号泣会見、10分ぐらいなんだって、泣いてたのは。
ああ、まあそう
だね。そこばっかが報道されてっちゃって、俺すげえやつが出てきたなと思ったんだ、確かに。
いや、まあね、だからこれもうちょっとタイミング早かったらね、がっつり野々村議員スペシャルで行こうと思ってたんですけど、若干もう旬じゃなくなってると思うんで。
野々村議員？
いやいや、これ、放送する頃にはね。
いや、そんなことないでしょ。
あ、そうですかね。
これぐらいのスパン
が。いや、なんかね、印象がね。
今年一番のニュースだと思うよ、あれ。
そうじゃなくてね、みんなね、最初笑ってるだけだったんだけど、若干そこは怒りに変わってきちゃってるんですよ。それがね、僕的には、なんかあんまよろしくないというか、なんかその笑顔のまんま野々村議員と接したかったみたいなね。だから僕としては別に怒りとか特にないですけれど、やっぱこう世間的にはもう怒りの方が勝ってんじゃないですかね。で最初は絶対ね、みんな怒ってる感情とかもあったんですけど、あまりにも面白すぎて。完全に笑いが勝っちゃってたんですよ。
アニマル浜口と 似てるよね。
いや、まあまあまあ。
感覚。
で、アニマル浜口は別に何も不正を行ってないんで、うんまあ、常に笑いが勝ってる状態なんです
けど。でもね、うん、野々村議員は、はい、あれは平和の象徴でいいと思うよ。
どういうこと？どういう、うん、天皇陛下に続く平和の象徴として。
そうそうそう、平和の象徴だって、総理大臣とかになる器あると思う、うん、こんだけ、平和な国だったらさ、あれぐらいね、のことは俺は許してあげるべきだと思う。はい、で、頑張ってさ、考えてやったわけじゃん、あれ。まあまあまあ、そうね、あの人なりに、はい。で、相当思い切った行動だと思うよ。突拍子もない。
いや、だから、うん、そこら辺がなんかちょっとこう、いろいろ見てると、うん、なんかそういうあんまり純粋でない人なのかなっていうところも見えてきちゃったんで、いや僕は単純に面白かったんでよかったんですけれど、
なんかね、だからあのキャラを維持して俺3時間の会見なんだったらずっと3時間ぶっ続けないとアニマル浜口みたいにはなれないよね。
まあなれないですね、うん、まあ、野々村議員は別にアニマル浜口を目指してはないと思いますけれど、
うん、だからあれやるんだったらだけどそれをやらないとダメだもんな、絶対じゃないとデストロイヤーズに入れねえ。
いやどっちみち 入ってくれねえよお前、うん、だからね、あの、うん、結局なんかその、うん、怒りがみんな勝ってきちゃったんですよね、
うん、何を怒ってんのみんな。
いやだからその不正とかです。
不正だってお前別に大した不正じゃないでしょ、レイプしたとかさ人の心を傷つけるようなことしたりね。
まあそうですけどね、まあ、本人も言ってましたけどね、うん、大したことじゃないっつって会見で自分で言っちゃってましたけれど、
うん、別にね、なんか
300円300万円ぐらいの
首をなんか引きちぎったとかさ、
え
幼稚園児の首を引きちぎるとかしたわけじゃないでしょ。
何の話だよ。そんな事件お前過去にあったの、お前なんか相当お前3メーターはまずないと引きちぎれないでしょうけれど。
ないでしょ、そういうことしなくていいじゃないから。もういいんだよ本当。
だお前の中での犯罪から首を引きちぎるまでボーダーライン上がったね、なんか。いやまあけどね、うん、確かにまあそういうところは僕も犯行、論を持つ人は当然いると思いますけれど、まあ、僕は逆にあれぐらい の、うんうん、その小さいね、うん、い僕らからしたら300万円というのはでかい金額ですけれど、うんうんうん、おそらくなんかあの人たちからしたらそのなんか300万円をなんか使い切るみたいなことは多分当たり前のことだと思うんですよ、多分
そのなんか、うん、だから300万円でしょ。
そうそうそうそう、
はしたがれだもんね。
いやなんだよお前、300万円に必死で働いてるじゃねえか、お前。いや
だまあ、だけど、そのさ、うんうん、国家的な、
国家的に言えばね。
あれで言えば。そうそうそうそう、だって、ねえ、ナイジェリアとか行きゃ、お前、年収9万円とかなんだからさ。
う
ん、
まあ、そうですね。はい。うん。いや、もっと価値上がっちゃった。
1万円だって。
今の話で、なんかもうちょっと価値上がっちゃったじゃん。
じゃあ、だからそういう感覚が人それぞれあるってこと。
そうそういうことね。そうそうそう。うん、いや、だからまあ、ちょっと前はね、なんかその、うん、猪瀬さんのなんか5000万だとか、うん、なんかね、なんか 何億とかね、うん、ありましたよね。うん、だからそういうのに比べればっていうのは、まあもちろんあるんですけれど、うんまあ、やっぱり、ね。
だからお互いがお互いなんだけどさ、やっぱ説教臭くなっちゃってあれなんだけど、うん、お互いのこう気持ちを分かってね、やらないとね、
うん、
ダメだよね。
いや、だから野々村議員の話あんまり入ってこないんですけど、
だから野々村の気持ちも分かってあげないとダメだっつって。
ああ、そうそう、野々村の気持ちもね、うんうん、だからね、僕なんかはね、ちょっとあのひねくれた意見かもしれないですけど、うん、野々村議員はすごく政治家のね、
うん、
杉村太蔵に続いて、うんうん、僕は政治家の資質あると思いますけどね、まさにこう、
うん、そうだね、
政令潔白と言いますか、うんうん、いや本当に素直だなとね、うん、300万円ぐらいやね、うん、いいじゃねえかって言ってみたりね、うんうんうんうん、もう本当にやっと受かったのにもうみたいなこと言ってみたり、あんだけね素直にね、
そうだね、
だからやっぱりあそこでポーカーフェイスかませるのが政治家の資質っていうんであれば、うんうんうん、僕らみたいなバカな市民はね、うんうん、騙されちゃいますよ。
そうだね、
うん、けどさすがにあんだけ、ね、素直だと、うんやっぱり、うん、ああ本当なんだって思いますからね、まあ、やってることがダメだったとは言いますけれど、
うんまあ、僕だからみんながみんなこうダメだね、俺たちみたいにこう、うん、優しくてもなんかこう、
うん、
今度はね、
うん、
相手がこう、
うん、
甘えてきちゃうっていう、そこら辺の精神的なこう弱さの集団だもんな。まあね、だからダメなんだよね。
まあやっぱりその国のね、うん、そのトップみたいな人たちにね、なんかそういう資質を求めるっていう気持ちはなんかわかりますけれど、やっぱりなんかこう、あれでしょうね、うまく騙してほしいみたいな、ちょっと乙女心がみんなあるんでしょうね、なんか。
そうだな。
だからどんだけあの悪いことしてても、優しく騙してくれてさえいればいいのみたい な,
な
そういう体制なんでしょうね。僕なんかどっちかというと素直な子の方が好きなんで、もう何でもバンバンね、本当はこんなんですって言ってくれる人の方がどっちかというと信用できるんでね、
だからそれにもそういうこと言われても頼る器がね、いるけどね、絶対本当のことを喋るっていうの
まあそうですね、
まあ、本当だ、突然ガンですって言われるともう生きていけない人だっているじゃん。
まあ、
ね、
まあ、それはもしね、
もうちょ、そうだよ、もうちょだよって言いながら死んでった方がいいっていう人だってね、いるからさ。
なるほどね。まあ、確かにこう付き合ってる彼女にね、実はあなたの財布から300万円抜き取ってたのって言われたらショックですよね。それはまあ、300万円盗まれてたの知らないままね、付き合ってた方が幸せなのかもしれないですし、
麻薬だね、麻薬、まさに、
まあまあこの話も迷宮入りということでね、まあまあとにかくあれですね、素直な子ですね、野々村議員はね、
そうだな、
素直な人です、
でそういうやつはもう50だけどね、野々村
もう50手前ですけどね、だけどやっぱりまあとにかくもう今ではこういう言い方もできないですけど、とにかくあの瞬間は、もうどうでもいいから面白かったです
でね。そうだね。
とにかくもう、もう全部がパーフェクトでしたね。
まっちゃんより面白かったよ。
まっちゃんより面白い。議員っていう、不正したっていうのすらもう、あの時は最大の武器になってました、ね。やっぱり、不正の謝罪会見っていう振りがもう、あの時完全に。
だから俺本当に、バカ殿かと思った。
志村健吾
番組自体がね。
志村けん越えしましたか、
志村けんのバカ殿様
か、なるほど、そのうちなんか乳首のなんかそのグラビアアイドル出てくんじゃねえかぐらい、
で、あの後すぐ雷様が始まるのか
いやいや、そんな番組構成だったかまあまあ、クワマンとかね、クワマンとか出てこれよかったですけれど、まあ、あれはね、ちょっとあれですね、フィクションだったね、ノンフィクションですか、ノンフィクションだったんでね、まあ、あれですけど、
毎回毎回ああいうことやってくれたらもう笑いが絶えないね
いやけどね、やっぱり残念ですけど、やっぱりあれはもう、あれはこう積み重ねてあのタイミングでしかないんですよね。やっぱりそのジョンジ君と昔、だいぶ若い頃喋ったことありますけれど、本当に面白いやつは人生の中で一回しかボケないみたいな話したことありますけど、まさにそれに近い感覚ありますよね。
ああ、そうだね。
あそこに照準狙ってたんじゃないですかね、野々村さんも。今まで真面目にやってきたこととかもね。けどね、なんかいろいろあの後もね、それまでの野々村議員の VTR とかいろいろ出てますけどね。あの人相当目立ちたがり屋ですね。
ああ、そうか。
なんか議会とかでもね、しょうもないボケみたいなこといっぱいやってましたから。まあまあけど、ちょっと。
まあまあまあ、そうなんだろうね、ほりゃ。
ちょっと調子乗りみたいなところがね。まああったからこその
まあな、俺政治家になったら絶対あんなことしねえもんな。
いやいや、もうす
ごい。だから面白いんだけどね。
だから面白いんでしょうね。
俺政治家になったら絶対あんなことしねえもん。
まあ、もしね、俺もね、いや確かに
俺絶対さ、生活費とか言って、国の金使ったり絶対しないもん俺で政治家になったら、
もしいやいやけど、もしやっちゃったとしても、やっぱあれだよね、黙っちゃうよね、やっぱ
黙る、絶対嘘つく、
ちょっと嘘ついちゃうよね、
絶対に嘘つくもん、
あんな感じでもういいじゃんみたいなね、なんかやっと受かったのにみたいなね、勘弁してよみたいなね、まあやってね、できる野々村議員、ののちゃんって自分で言ってるらしいですけどね、
まあ、最後にさ、一人ぐらいだったら、いや日本国民も多少許したらなあかんと思うよ。
そうね、いやだからもう本当に、いや本当大声で僕は許してあげましょうよっていう話を、
ね、
永遠としようと思ってたんですけど、やっぱり1週間経っちゃうとね、うん、もうちょっとすごく空気じゃなくなってきて、
まあまあ、
うんうん、まあそこはね、うんうん、あ、ダメっていうこと
ね。もう1回で十分かもしれない。
ということで、まあまあ気づけば、うん、まあまぐりさんのメールから始まりまして、う
ん、でもまああれさあ、ごめんね、はい、だから3回目が一番面白いかもね。
え、何がですか？
お笑いとかもそうじゃん。俺もよくわかんないけど、お笑いの、はいはい、3回までとかってよく言うじゃん。
ああ、まあそうですね。
とかさ、うん、なんかよくわかんないけど、
なるほど、
まっちゃんが流行らせた、はいはい、だから、まあ、もう1回も2回目ぐらいまで俺見たいかな。
なるほどね。そうですね。
やめずに1回では。
ああ、なるほど、うん。だから野々村議員もそこを信じてほしいですね。もう1、うん、2回は受けるよっていうね。
うん、だからそれでやっとこう伝説の政治家、
うん、もう変に神妙に、うん、ならなくても、行ってみてっていうね。
うん。うん、竹下登ると肩を並べる、けん、ね。県会議員なのに、それぐらいの方になるんじゃない？
なるほど。それぐらいの逸材ですか。
野々村とかなんじゃない？
ああ、うん。いや、まあ、じゃあ、野々村議員もね、まあ、このまま目指して首相ということで。
うん、そうだね。うん。投票に目指して。
いや、だから僕ね、本当にあれですよ、野々村議員が首相になったらね、大体国のこと全部わかるようになると思いますけど、
そうだね、
うん、まさにこれぞね、
わかるようになると思うよ、
潔白な政治ということでね、うん、素晴らしい国になると思いますが、まあそんなところで、まあ、天栗さんも聞いてくれてたということも分かってね、
うんうんうん、
これからも頑張ってデストロイヤーズとして頑張っていきたいなというところで、
もちろんです、
え、
うん、もちろんね。
あ、もちろんね。はい。
もちろん。
というわけで。
うん。
まあ、ということで。はい、まあ、この、エンディングテーマも、
うん、
永遠にね、流し続けていきたいということで、この曲で、お別れしたいと思います。ボーカリスト笹山で、ドラマティックブルー。
すんなよ。
ロマンティックな感動彩るような世界さ神様メランコリックな衝動じゃ間違いさえも正せない僕らは矛盾で溢れた生き物さ迷いも孤独も君だけのものじゃない言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも大げさなドラマばかりを探してる街の中じゃ全ては他人事ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム oh, 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 oh. ドラスティックな感情哀れむような寂れた世界さ神様ヒステリックな願望じゃ愛情さえ届かないらしい本当は不安でありふれた日常さ迷いも孤独も君だけのものじゃない心を隠す笑顔はもういらないからただ生きて oh, 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 oh.ドラマばかりを探してる街の中じゃ全ては他人事ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム大げさなドラマばかりを 街の中さ全てが綺麗事ちっぽけなリアルだからさ抱きしめてそれも素敵なドラマこれが僕らのドラマ